第一サムエル記の10章14節から27節、はじめに16節までをお読みします。サウルの叔父は彼とその若い者に言った。どこへ行っていたのか。するとサウルは答えた。メロバを探しにです。見つからないのでサムエルのところに行ってきました。サウルの叔父は言った。サムエルはあなた方に何と言ったか、私に話してくれ。サウルは叔父に言った。メロバは見つかっていると、はっきり私たちに知らせてくれました。サウルはサムエルが語った王位のことについては、叔父に話さなかった。では、一言お祈りいたします。愛する主よ、偉大な特権が与えられ、またそれをはっきりと、しかも印をもって示してくださった時、私たちは確かに恐れ惑います。しかしあなたは確かに私たちに王のような祭司、聖なる国民としての特権を与えてくださいました。主よ、いかにそれが信じられなくても、でもそれでも嫌おうがなしに、私たちは聖なるもの、王のような祭司として、やがてその権威を行使すべき時が来ます。主よ、どうぞ私たちはしっかりとその自分に与えられているこの特権、またこの地位、これを正当に認識し受け止めて、それを行使するものでありますように。どうか今日語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳と心を清め、整えてください。今日あなたの命をしっかりと豊かにいただかせてくださいますように。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。前回のところではサウルに対して、ね、預言者サムエルは明確に、あなたは王である、そして油が注がれました。で、油が注がれただけでなく印も与えられました。イスラエルの神主があなたを王とした。そして主はこれから、ね、あなたにこのようにされる、あなたに次の印が起こる。そして具体的に、ね、あなたがこのサムエルと離れたら、具体的に、3人の人があなたと会うとか、ね、また主の預言者の一団に会って、そして主の霊があなたの上に激しく下る。で、そうしたらあなたは新しく作り変えられる、ね、全く別のものに、違ったものにされる。で、そのことが起こったならば、あなたの手の中に起こることは何でも、ね、それに対処しなさい。そのようにサムエルから言われて、果たして全部その通りに起こりました。そしてサウル自身予言をしました。で、人々は、ね、サウルが予言したのを見て驚いて、ね、サウルもまた予言者の一人なのかという言葉がことわざのようになっていきました。で、それでサウルは家に帰るんですけども、しかし肝心のその身内の人たちには、ね、その自分に王位が与えられたということは言いませんでした。サウルの叔父はどこへ行ってたのか、ね、メロバを探しにです、見つからないのでサムエルのところに行きました。で、サムエルは何かあなたに言ったか、何と言ったのかと言われたんですけれども、ね、確かにメロバは見つかっているとはっきり言ったんですが、でも肝心の主がサウルに対して何と言われたのか、その肝心のところをサウルは伏せておりました。私たちもですね、主からいかなる特権が与えられているかということを、私たちは確かに主から御言葉を通して聞かされているはずです。皆さんはどんな特権が与えられているでしょうか。皆さんはどんな特権が与えられているか、ね、冒頭でお読みしました通りに、ね、皆さんは 王のような祭司、聖なる国民として、皆さん特権を与えられております。そしてそれは、主の素晴らしい御業を伝えるためにそれが与えられていると書いてあります。皆さんは、ね、主から偉大な特権が与えられ、聖なるものとされているのに、でも相変わらず、自分は聖なるものとされたと人々に言わず、自分は王のような祭司であると人々に言わずということを、このサウルのようにするものです。まあ、サウル、確かにもう、それまで、ね、牛、羊、ロバとか、そういうのを世話するものが、いきなりイスラエル全体を世話する王になったということを、まあ、これほどまでに突拍子もないことを、しかも印まで与えられて、まあ、確かに心の整理がついていなかった、という、まあそういうところはあったでしょう。まあしかし、サウルはこの時はっきりと、ね、王位のことも伝えるべきであったし、また主が私に何を語ってくださったか、ね、わざわざ聞かれたんですから、ね、サムエルあなたに何と言ったのか、私に話してくれと叔父に聞かれたら、ね、正直に答えるべきでした。サムエルは正直に答えましたね。祭司エリから、ね、主があなたに何を告げられたのか、私に話しなさいと言われたとき、本当に言いづらいことを、もうこんな小さい年半もいかない男の子が、ね、熟練の年老いた、7、80歳ぐらいの大祭司エリに言いづらいことを言いました、サムエルは。でもサウルは言いませんでした。まあ気持ちはわからないではないんですけども、でも、ね、彼は本当は言うべきだったんです。そこで、サウルは、まあ、それまで、プライベートな形で、まあ、内密な形で、自分に王位が与えられたということは告げられたんですけど、しかしサムエルはですね、イスラエル全体に対して公に、このことを明らかにします。17節以降を読みします。サムエルは、ミツパで民を主のもとに呼び集め、イスラエル人に言った。イスラエルの神、主はこう仰せられる。私はイスラエルをエジプトから連れ上り、あなた方をエジプトの手と、あなた方を虐げていたすべての王国の手から救い出した。ところであなた方は今日、すべての災いと苦しみから、あなた方を救ってくださるあなた方の神を退けて、いや、私たちの上に王を立ててくださいと言った。今あなた方は部族ごとに分断ごとに主の前に出なさい。こうしてサムエルはイスラエルの全部族を近づけた。それとベニヤミンの部族がくじで取り分けられた。それでベニヤミンの部族をその氏族ごとに近づけたところ、マテリの氏族が取り分けられ、そして、キシュの子、サウルが取り分けられた。そこで人々はサウルを探したが、見つからなかった。それで人々がまた、主に、あの人はもうここに来ているのですか?と尋ねた。主は、見よ、彼は荷物の間に隠れていると言われた。人々は走って行って、そこから彼を連れてきた。サウルが民の中に立つと、民の誰よりも肩から上だけ高かった。サムエルは民のすべてに言った。見よ、主がお選びになったこの人を。民のうち誰もこの人に並ぶ者はいない。民は皆、喜び叫んで、王様万歳と言った。アメン。ここでは、サウルはもう公な形で彼が王であるということをもう誰の目にも明らかに、ね、サウルの叔父に対しても身内の人に対しても明らかに示されました。で、まあどのような方法で、それが示されたか、ね、くじによって決められました。今まで考えますとね、自分の国の総理大臣をくじで決めるということを、それはちょっと考えつかないものですね。ある程度の投票だとか、まあ、そういったことで決めるんですけども、でも、 当時のイスラエルは神様が王として治めておられるものであり、そして9時、神様、祭司が、その立てる9時は、それは神様の言葉そのものであるということを、はっきりと、当時はそれによって従っておりました。そして、9時は実際にあのサウル、別にイカ様とかしていたわけではないんですけども、でもイスラエル全部族の中から、サウルという一人の男に、9時が当てられていく。これ本当に、不思議ですけど、しかし、旧約において9時は、祭司が、エホバの名のもとに、振り分ける9時というものは、それほどの、強制力であり、また、主が確かに示される言葉として、それは当てられるものです。実際に、イスラエルのその土地は9時で分けられましたし、また、くじは、サウルを当てたばかりでなく、サウルが、この時、人々から隠れている。でも、その主の言葉は、サウルは荷物の間に隠れているということまで、明らかに示しました。それほどまでに、その主の、その真意を表すくじというものは、それは明確に、正確に、物事を正しく表し、当てるものです。ここで、サウルは人、その、荷物の間に隠れているんですね。まだ彼の心の中に自分が王であるということの、その、受け止めを、していなかったんですね。まだ恐れがあったんです。まあ確かに無理もないかもしれないんですけども、でも、彼は、主がここまで明確に、正確に、印までつけて、彼が王であるということを示したからにはもうね、彼そんな荷物の間に隠れたりしていないで、はっきりと、王として、自分の身に起こったことは何でも、それをその通りにするべきだったはずだったんですけども、でも、彼は隠れてしまいました。私たちもやはりそういうところがあるんですね。主からどれほど素晴らしい救いが与えられたか、どれほど素晴らしい特権が与えられたか、そのことをどうも自覚がなかなか立たないものです。この教会においては、皆さん一人一人を働き人として見なして、そして皆さん一人一人にちょっと他の教会とは違う養いをしております。また違う対応をしております。時にはちょっとなんでそこまで御言葉に、こと細かく従順しなきゃいけないのと思えるようなことも指導しておりますけども、それは皆さん自身が祝福を受けるためであり、また皆さん自身を働き人として、また王のような祭司として、またキリストの花嫁として、皆さんを整えるためですね。王族の人たちは、自分の娘を本当に清らかな花嫁として、また自分の息子を本当に王にふさわしいものとして、諸々の教育を施したり、諸々のマナーを身につけさせたりするのと同じように、皆さんが聖書にあなた方は王のような祭司であると書いてあるからには、またあなた方はキリストの花嫁であると書いてあるからには、また神の子供であると書いてあるからには、それにふさわしい教育を御言葉に従って施すのが、筋というものですね。ですから、何でもかんでも許されるんだよとか、そういう、罪に妥協するような、王族にふさわしくないような、神の子としてふさわしくないようなことを、それは、進めるものではありません。皆さんはですね、この、サウルのようであってはいけません。確かに気持ちはわかるんですけども、でも、それでも主が、御言葉で示されるのであるならば、ましてや、印まで与えられ示されたのであるならば、ましてや、聖霊が与えられたのであるならば、もう皆さんそれ、逆らってはならないんです。聖霊が、皆さんが、王のような祭司であると、言うからには皆さんは、はっきりとその通りに歩まなくてはなりません。皆さんが神の子供であると、 聖書が示しているのであるならば、皆さん神の子供として自覚を持って歩まなくてはなりません。ですから私たちはこの御言葉に従ってそれに従順、服従して歩むならば、皆さんますます幸いを得て栄光を受けますけれども、しかし相変わらず以前のなんか家畜を飼うものとして、歩むのであるならば、ね、その特権、その有効な手立ては受けられません。預言者ヨナ、いたんですけども、ね、皆さんご存知のあの魚に飲み込まれた、で、3日間魚の中に閉じ込められたヨナですけども、彼もですね、主から預言者としての役割が与えられ、ね、明確にどこどこに行ってこれこれを告げなさいと言われたんですけども、でもヨナはその逆方向に、ね、逃げ隠れて、船の中に身を隠して、で、人々に紛れ込んで、自分がどのようなものであるかを人々に隠して、で、船に乗り込んだんですけども、でも、主はヨナを引きずり出しました。そして人々の前で、ね、明確にヨナの仕事は何か、どこの国のもので一体何をしているものか、人々の前に、ね、強制的に言わせました。ね、ヨナは自分は意図高き神に仕えるものである。そして、ね、その神に逆らって、自分は予言するべきことを、ね、逃げ隠れて してしまったから、この船に災いが起こったんだということをね、彼は人々に明かさざるを得ませんでしたし、そして人々はそれを聞いて恐れました。ね、主はこのサウルも、ね、自分、このサウルに与えられた王権、またその王としてのその立場、それをサウルはもう人々から逃げ隠れして隠れようとしたんですけど、でも主は彼を人々の前に引きずり出して表して、でしかも荷物の間に隠れてるとまで、ね、本当にこんな、主の言葉、聖書の中でも珍しいですね。でもそこまで正確に示されてまで、サウルを正当な立ち位置へと引きずり出してきました。皆さんも、もし主から、あなた方は聖なるものです。罪人ではなく聖徒ですと皆さんに示されたのであるならば、皆さんが相変わらず罪の中、闇の中に逃げ隠れしているのであるならば、皆さん引きずり出されてしまいます。光の中へと。ですから私たちは闇の技を本当に捨て去って、聖徒として、聖なるものとして、王のような祭司として、皆さんは歩むべきです。王のような祭司。祭司というものは神と人との間に立って、主に取りなし、また生贄を捧げ、祈る、そういう仕事ですけども、皆さんはそのことを日々しているでしょうか。その、また、心構えの日々持っているでしょうか。賛美をして、賛美の生贄を皆さん捧げて、また祈りの香をしっかり焚いているでしょうか。また聖なるものとして歩み、ね、偽りの言葉や嘘とか、あるいは汚れたことを皆さんは捨てて歩んでいるでしょうか。皆さんはしっかりとですね、ですから、その通りに歩むべきであり、もしそうしていないのであるならば、ね、主ご自身が見よ、彼は、荷物の間に隠れている。ね。そういうふうに示されたり、あるいは、皆さんが船の中に逃げ隠れしたならば、ヨナのように、もう嵐を起こしてでもいぶり出して、ね、本当に主の仕事をさせるように、するんですね。続いて、25節以降もお読みします。サムエルは、民に王の責任を告げ、それを文書に記して、主の前に収めた。こうしてサムエルは民を皆それぞれ自分の家へ返した。サウルもまたギブアの自分の家へ帰った。神に心を動かされた勇者は彼についていった。しかし、横島な者たちは、この者がどうして我々を救えようと言って軽蔑し、彼に贈り物を持ってこなかった。しかし、サウルは黙っていた。サムエルは、もともとこのイスラエルの民が、王を求めること、これに、 もう同意をしておりませんでした。気に食わなかったんです。なぜなら、ね、イスラエルの人々が、ね、他の国々のように自分たちを導く王が欲しいと言って、ね、それまであたかも主が導いておられなかったのような、態度で臨んだからですね。イスラエルに王が立つこと、これはもともと、それは主の御心です。ね、主はアブラハムに対し、またサラに対し、ね、あなた方のから王が生まれる。ね、サラに対してはあなたは王たちの母となる。言っておりましたし、また、ね、ヤコブはユダに対して、王の杖はあなたの膝の間から離れずと予言しております。ね、モーセも、ね、あなた方の中で、ね、王が立てられるときは、ね、主が示される王を立てなければならない。ね、モーセもあらかじめ言っておりますから、ですから王が立てられることは確かに、イスラエルの中においては御心であったんですが、しかし民のその王を求める際のその、求め方のその動機がまた情けないと言いますか、他の国々のように、自分たちの先頭に立って、敵と戦ってくれて、自分たちに良くしてくれるものが、ね、人間が欲しい、ね、神様を退ける形で王を立てたから、だから、サムエルはそれを気に食わず、また、ね、主も、ね、この者たちは私を退けたのだ、言いました。サムエル、この18節のところでも、イスラエルの神主はこうおせられる。私はイスラエルをエジプトから連れ上り、あなた方をエジプトの手と、あなた方を虐げていたすべての王国の手から救い出した。エジプトの手から救い出したのはモーセではありません。誰か王ではなく、人間ではなく、イスラエルの神、主です。神である主が、エジプトからイスラエルを救い、またすべての王国の手から救い出したんです。なのに彼らはそれを退けてしまった。で、それでサムエルは、この王を最終的に立てて、そして、25節の方で、ね、民に王の責任を告げました。ね、きっと、王はどういうふうにするか。人々の中から、ね、息子娘たちを、ね、自分の、兵士にし、また娘たちを、粉を引く女に仕立てて、ね、そのようにするということをきっと文章に記して、ね、そして死の前に収めたんでしょう。でそれでサウル自身も王としてどのようにして歩むべきかということをサムエルはきっと記したんでしょうね。そして主の前に収めました。ね、私もよく、人々のその言葉を、ね、文章に記して、でそれで主の前に、ね、講談で、いろんな、手紙とか人々が書いたものとか、ね、ここに主の前に提出しているんですけども、サムエルは、王にその責任を告げて、王としての責任を告げて、文章にして主の前に収めました。でそうして、人々を自分の家に返しました。でそこで、ね、心動かされた人たち、ね、主が、この人が王に立ててくれたのだということで、サウルについていった勇者たちもまたいたんですけども、しかし、中には横島な者たちもおりました。ね、ベリヤールの者、その横島な者たちは、この者がどうして我々を救えようと言って軽蔑して、彼に贈り物を持ってこなかったんですね。主が、ね、くじを持って、カエサーの御心を持って、また主は、ね、サウルは荷物の間に隠れていると正確に告げたにもかかわらず、ね、その主の言葉を無視したんですね。であるならば、ね、そのようなものは本来、サウルに逆らったのではなく、主に逆らったわけですから、ね、取り除かれるべきものなんですけど、でも、サウルは黙っておりました。確かにサウルはこの時ですね、まだ王としての実感も湧かず、また恐れもあり、そしてそれまでサウルは、ね、王として歩んでこなかったけれども、でもいきなり、ね、王になったわけですから、いろいろわからなかったこと、恐れていたところがあったから、きっとサウルは黙っていたのでしょうけれども、でも本来、主が、ね、権威を立ててくださったこと、ね、 それに歯向かう主の身胸に逆らう者がいるとするならば、ね、本来であるならば、対処をしなくてはならないんです、ね、黙っていてはならないんですけども、でもそれでもサウルはここでは黙っておりました。まあ、確かにですね、最初のうちは、このようなことは、許されます。でももうすでにサウルは油が注がれて、そして、ね、御言葉が示されて、そして御言葉の通りのことがサウル自身の身にもうすでにいくつも正確に、それが起こっております。そして、ね、預言者から正確に言われた通りのことが起き、また神の霊が激しく下ってサウル自身預言までしている。でしかも公な形で、ね、くじで当てられて、もうサウル自身が王であるということを、ね、示されたにもかかわらず、それでもなおサウルは王としてのその実感を持てない、これはちょっと、まあ、やりすぎ、まあ、サウル自身のその不従順のやりすぎ感もあるんですけども、でもまだね、その弱さを主は覆ってくださっているんです。初めのうちはですね、本当に私たちも王として歩めない、聖なる国民として歩めないということについて、本当に主はその弱さを覆ってくださるんですけども、でも、もし不従順を重ねていくとするならば、私たち自身の弱さゆえではなく、私たちが意図的に主に歯向かうということであるならば、主はそれなりの対処をなさいます。多くが与えられたら、多くが求められるものです。どうか皆さんは、主から、確かに、主は憐れみの神であり、許しの神です。皆さんが、ね、本当に弱さのゆえに、無知のゆえに、なすべきことをしなかったり、あるいは、してはならないことをしてしまったりとか、ね、そういうことを無知のゆえに、弱さのゆえにしているうちは、まだ、主は許してくださるんですが、しかし、意図的にですね、心して、主に、不従順を犯すということであるならば、主はそれなりに、ね、対処されます。どうか皆さんはしっかりと王のような祭司としての自覚をしっかりと持ち、聖なる者、聖なる国民としての自覚を持って、聖なる歩みをなし、また神と人との前に取りなし祈り、また賛美の捧げ物を捧げ、祈りのお香を焚き、そして聖なる祭司として正当に歩んで、そして人々を導いていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、サウルのこの成り立ち、このやり方、本当にあなたは具体的に示され、御言葉で示され、予言を持っても示し、また印不思議を持っても示し、そして神の霊を注いでくださることを持っても示されたにもかかわらず、サウルはあくまで以前の生き方を続けようとしました。しかしあなたは憐れみ深く、強制的に王の人々の前に引き出して、そしてさらにサウルはこの後強制的に王として立てられていきます。主よ、本当にあなたの憐れみ、あなたのその力添えを覚えて感謝いたします。どうか私たちも主から王のような祭司として歩みなさいと、聖なる者として歩みなさい、イエス・キリストを信じ、神の子とされた者として、神の子供として歩みなさいと言われたからには、その自覚を持ち、自分が何たるか、自分の立ち位置はいかなるものであるかをはっきりと、それを握りしめて歩んでいくものでありますように。そして御言葉に従い、聖霊の油が注がれて、あなたから任職を受けたにふさわしく、神の働き人として歩んでいくものでありますように。どうかその歩みを祝福してください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、私たちは自分好みの王を立てようとする ものです。でも主よ、あなたは私たちに私たち好みではなく、あなた自身を私たちの王とし、そしてあなた自身の好みのものを私たちの上に立てようとするお方です。今日も私たちはあなたに祈ります。私たち好みの王ではなく、私たちの王として、私たちはあがむべきはイエス・キリストであり、そしてこの私たちのために命をも惜しまず差し出して、私たちの主、私たちの王となられた方を心の底から慕い、そして求め、敬い、従っていく私たちでありますように、私たちを助けてください。人間の王、私たちの好みの王は、主よ、私たちにいろいろなものを強いられてしまいます。主よ、強いられて苦しむものになるということを踏まえて、それでも王を作り、その王を担ごうとする、その心をあなたが取り除いてください。キリスト教会において、主よ、王はイエス・キリスト一人で十分です。このイエス様だけが私たちの王となられ、私たちを治め、私たちを導くことができるからです。正しい導きを、道真理命となって導いてくださるこのお方を、私たちが信じて、このお方を私たちの歩むべき道、その道への道しるべとして、この王なるお方が父なる神様に示したその従順を私たちの学ぶべきところとし、歩むことができますように、イエスを助けてください。そして主ご自身が私たちに油を注いで、王のような祭司として私たちを認職し、この地上において私たちを世の光、地の塩としてくださいました。私たちが御言葉によって養いを受けて、主が治めなさいという、そのすべてのところをイエス・キリストの御名によって治めることができますように、そして治めるために必要な御言葉を蓄え、そして必要な御言葉をあなたからいただいたものでありますように、主よ、あなたが祝福してください。私たちが王のような祭司としてしなければならないことは、人を支配するということではなく、主よ、あなたが与えてくださった人のための御言葉を正確に宣言することです。そして主よ、まだ王のような祭司として私たちがしなければならないことは、主の御前にひれ伏して、主よ、聖なる日皿を取って、人々が神と人の前で犯したその罪のために起きているそのすべての災い、起きようとしているその災いに対して取りなしの祈りをすることです。だから主よ、使えること、主に使えること、人のためにひれ伏し取りなしの祈りをし使えること、この両方とも謙遜がなければ、主よ、使えることも成し遂げることもできないものです。主よ、謙遜にと、主よ、あなたにひれ伏し、そしてあなたに仕え、御言葉を届ける私たちでありますように、取りなしの祈りを持って、主よ、あなたの名を褒めたたえることができる私たちでありますように、主よ、助けてください。このような油注ぎを、主よ、本当に誇りとして主の御前にいますように、サウルのように荷物の中に隠れることがありませんように、主よ、あなたが私たちに注いでくださったその油の分をしっかりと成し遂げていくことができる信仰と勇気とを与えてください。イエス・キリストの御名によって、今日私たちに与えてくださったこの御言葉を心から感謝します。そして主よ、この御言葉、この養いを本当に大切に、主の御名を褒めたたえながら正確に使えていく天聖一度、この御言葉に預かる一人一人の兄弟姉妹でありますように、主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきます。世界とその中に住む多くの人々がイエス・キリストを豊かに聞いて、豊かに信じて、豊かに救われますように。そして主の油注がれた王のような祭司たちが、今日もイエス・キリストに会って正確に御言葉を伝え、 そして鳥なしの祈りをし、世の光地の塩として主の油注がれたものとしての証を立てていくことができますように祈っていきたいと思います。